はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っす。ちょっと今日は、何でしたっけ、まだ、出雲の、記者会見の、記者会見の画面を開かないといけないですね。はい、というわけで、あれ？ああ、ちょっと待って、おるやんけ、びっくりした。はい、というわけで。
おるよ。
びっくりした。
どうした？
びっくりした。いや、待って。
そんなにびっくりするほどではないぞ。
何でしたっけ、ちょっと、ほら、OBS スタジオ、OBS をオンにしてたらね、ディスコードが配信者モードになってるんで、その、ログインした合図とかそういったのは一切聞こえないんですよ。それで、
わかってるよ。
それで、めっちゃ
でもなんか、もうどうしよう、10時過ぎちゃうし、と思って。
はいはいはい。
うん。
いや、ここね、
どう伝えればいいのだと。
記者会見の画面を見たら、アリスさんぴょこぴょこがいたので、ほら、あのぴょこぴょこ画面って、ね、ログインしたら表示されるっていう設定だったんで、ね、それが見えて、ちょっとびっくりしました。はい。というわけでですね、ちょっと
アリスさん、
アリスさんの、画面をちょっと表示したいと思います。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これをこうして、よいしょ。はい、というわけで、アリスさんの画面をちょっと出そうかな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ポップアウト！ポッパッパップアウトからの、そして、これをして、画面のウィンドウを、でっかくして、はい、アリスさんのでっかくして、よいしょ。ほい、ほいっと、これでいいかな。よし、できたはず。ちょっと待ってくださいね。これで、いやーもう慣れたもんですね。その配信中にさ、リアルタイムでさ、そのアリスさんのね、
すいませんね、アリスのせいできっと慣れたんだよ、
ね、アリスさんの画面をね、その表示するっていうのをね、慣れた手つきでやっております。はい、というわけでですね、これが、あー何やってんだ俺、ちょっと待って、失礼いたしました。これがこうして、こうじゃ。はい、というわけでアリスさんこんばんは。
こんばんは。
出てきました。はい、アリスさん出てきましたよ。よいしょ。ちょっと位置も調整しましょうかね。はい、というわけでですね、皆さんで、何でしたっけ、いろいろお越しいただきありがとうございます。はい、よいしょ。さあ、そんなこんなでですね、今日来て、もう早速来ていただいている方をちょうど順番に紹介していきたいと思います。待機いただいた、泉さん待機ありがとうございます。桜さんも待機ありがとうございます。で、ぽいぽいさんがね、今年の抱負を語ってくれてるんですが、これはちょっとお題のコーナーでですね、でも待機コメントだね。待機コメントだから、これは言わないといけないですね。はい、ぽいぽいさんからいただいております。今年の抱負とかけまして、地下深度500から2000メートルから採取される地下水、寒水、約80から280万年前の古代海水と解きます。その心は、どちらも要素が豊富です。こんにちは。はい、
要素が
豊富らしいですね。はい、愛、どちらも愛が豊富。なるほどね。愛だらけっていうことでですね。はい、というわけで、なんだったっけ？そう、ちょっと喉が渇いたのでお水を補充させてください。よいしょ。
うん。今日の飲み物は何ですか？
今日の飲み物はですね、お水をちょっと補充したのでお水です。
そう。僕は、
うん、
カフェインレスの生茶です、
はい。なるほど、生茶って表現がちょっとセンシティブだと思いませんか？
いや、生ってつくだけでセンシティブだったらどうすんの、生ガキとか。
いや、生ガキとかちょっとエッチじゃないですか。
生ガキとかさ、センシティブか？
生ガキはあかん、生ガキはあかん。はい、
センシティブなのか。
ね、いや、センシティブじゃないです。牡蠣のお話はね、ちょっと、したいと思いますので、篠森千佳さん、まずはアワントークから、タイトルコールまで、2集合ということでですね、ボイボイさんもやった、ワンコメということで、しすいさんもわこついらっしゃいます。さくらさんもね、おるやん！じゃあ、しずみさんもおるやんって、つばきさんもおったみたいなね。 はい、つばきちゃんはですね、うちは月、木、金、日って休みんだが、つばきは作るならその前日の方がゆっくり最後まで見られるっぴ。あ、なるほどね、了解でございます。月木金日でが休みなのでね、その前日ということで、はい、当選坊主さんがニコニコココありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポイポイさんがね、これは気づかず謝罪会見をしそうになったことを謝罪しないとね。
いや、もうギリギリだったからね。
ギリギリだったからセーフ。はい、XX さんもこんばんはね。
こんばんはです。
そういえば、ぽいぽいさんが、髪の毛はどうしたんですか？サングラスの時はふさふさだったのにっていうことではございますが、サングラスをかけたら、ね、人の姿が変わる例のあれですね。昔ほら、広告あったじゃないですか。ビフォーアフターの。知らないアリスさん。サングラスをかけるだけでこうイケメンになる的なほら広告が昔あったと思いません？思いません？覚えてない？
え？わかんない。
ああ、そうそう。
何の CM？
CM じゃなくてよく雑誌の裏とかにさ、雑誌の裏とかにそのサングラスをかけるだけで、イケメンになる的な広告が載ってあったりしたんですよ。知らないか意外と。
だってサングラスって普通にサングラス？
そうそうそうそうそう。ね、まるで別人にみたいな感じで、サングラスをかけるだけでですね、ちょっと何でしたっけ、微妙な姿の、ちょっと太めの、ね、あんちゃんがですね、バチクソイケメンになってて、これ別人じゃねえのみたいな感じのね。そんなノリの、広告があって、それを私で再現されたってやつをね、ちょっとこの前久しぶりに思い出してですね。そう、それを、ちょっと何でしたっけ、ツイッターに載せたことがあるんですよ。載せたんですよ。
見せて。
見せましょうか。ちょっと間違いないね。せっかくなので、画像を、どこだったっけ？これを、その画像をね、ちょっと掘り起こさないといけないですから、そう、まるで別人に、どこだったかな？よし。よし。
さ。
はい。
ちょっとだけ気になるんだけど。
はいはいはい、なんでしょう？
コメントが枠からボーンって下に外れてるのはいいのかな？
こっち、これで。あ、違う、逆だ。これじゃないよ。これじゃない。ちょっと待ってね。
二つ画面が出てるってことか。
これじゃない。こっちですね。はい、失礼いたしました。
あれ？消えちゃった。
消すやつ間違えた。
あ、なるほど。
はい。これね、実はその、上の白いところにですね、いつものコメ欄のとかに、その動画とか流したりするときに、下側にコメントを表示されるという機能あれしておりまして、で、逆に上下間違えてあれしてしまったら、みたいですね。はい。というわけでですね、ファッションサングラス、サングラスをかけるだけでまるで別人にということでですね、その昔なんかこんな CM が、CM というか広告があったんですよ。そう。はい。まあ、その間にですね、マクさんもこんばんは、マリノでございます。ぽいぽいさんも要素の元素記号が1ということで、あ、つばきさんにコメント20ありがとうございます。生放送だからこれもエッチ。あ、なるほどね。生放送はエロい。まあ確かに。はい。というわけでこれ見てください。まるで別人にということでですね、サングラスをかけるだけで別人になるという、広告でございます。そう。
泉さんがね。
はい、なんでしょう。
ちょっと。
はい、なんでしょう。
銀玉とまだおかと思って。
いや。
ダメだ、サングラスはさ。
はい。
やっぱりまだおだよ。
なるほど。そう、あのツイートの。
そうか、ゴヒゲがそう思っちゃうのか。
あー、なるほどね。確かにね。あごひげ、なんかそれっぽいですよね。はい、うがちさんか、うがちさんこんばんは。つばきさん、
誰のサングラスはね、楽しそうだよね。
いや、これね、でもね、もともとね、何でしたっけ、広告でちゃんとあるんですよ。まるで別人に、サングラス。
ドット絵じゃなくて、
ドット絵じゃなくて、そう、まるで別人にって検索していただければ、出てきますよ。
うん、
そう、秋葉系の彼がジャニーズ系に変身みたいな感じで、サングラスをかけるだけでまるで別人にみたいな。
無理。
レバノンのサングラスが半額でってやつ。これを、
レイバンでしょ。
じゃあ、レイバンのサングラスが半額で。
僕、レイバン好きなのに。
そう、これの、ある意味パロディなんですよ。まるで別人にって。
あのサングラスの元ネタもとか書いてあるよ。
7つ
の大罪の作者が。
はい。いや、これは確か、その人気の、レイバンのサングラスが半額でっていうね、まるで別人にってやつ、広告、レイバンのサングラス、雑誌の裏広告とかに載ってたのかな、うん、確か。うん。レイバンのサングラス別人とかで検索すると、広告の全体像みたいなのが出てきたり。
いや、見てますけど。
見てますよね。はいはいはい。
うん。
そう。で、ね、突っ込みどころが満載っていうね。そう。誰やお前ってくらいの変わりようっていう。これがね、何でしたっけ、いろいろとパロられたりしてるんですけど、そう、その分の、ネタで、私も、パロディネタをやってみた感じの画像がこちらでございます。はい。
なるほど。
です。で、まあ、これで、髪の毛どこ行ったっていう、ツッコミだが、ではございますが、そう、グラサンどころか髪までみたいな感じのね。はい。アリスさんはやってみます？まるで別人に、みたいな。
アリスは、かけちゃうとちょっとマフィアになりそうだから
な。
はいはい、
なるほどね。そう、このドット絵サングラスをね、かけてみてですね。
ちょっとかけてみようかな。
ちょっと待ってくださいね。ドット絵サングラス、ちょっと待ちくださいね。どっかに画像があったような気がするんですけど。
嘘。
ほんと、ちょっと待ってね。
でもドット絵サングラスもさ、
はい、
ほら、リアルドット絵サングラスあるんだよね。
ああ、そう。
あれは、ちょっと楽しげ。
そうなんですよね。そう、サングラスリアルバージョンもあるんですが、あれちょっとね、この画像は、この画像は出てこないですね。はい、というわけで、ガブガブさん、こんばんは、マイドス。何か干物ください。
干物？
うん。
干物
ですね。ほう。
干物で一番最初に思いつくのは？
アジの開き？
同じくアジかな。
ちょっと待ってね、スルメ。
あー。
スルメ。
今、イカって言おうと思った。
イカ。
スルメとイカって。
気が合うね。
はい、でもだって干物か。
干物でございます。
干物。サンマの干物。魚類が多いよね。
ホタテの干物。あ、今日は干物の日らしいですね。ほう。切り干し大根、昆布。あ、なるほど。
あ、そっか。
の干物とかもあるかもしれないですね。
かんぴょうとかもそう？違うか。
干し柿なんかもそれに当たるんじゃないですか？
干物か。
はい。ホッケ、ホッケも来ましたね。ほう。いっぱい出てきますね。
魚類多いね。
ね。今日のお題では、関係あり、あんまり関係はないですが、干物か。
干物ちゃんっていうのいたよね。
知らないな、それは。
違ったか。干物、うまるちゃんか。
おー、それは、紐とうまるちゃんですね。紐とです。はい、しいたけ。
あれは干物じゃないの？
あれは、なんだっけ、干物と、妹をかけたですね。うまるちゃんは。はい、引きこもりと妹です。
あ、そうなのか、全然違う。
引きこもりと妹をかけて、妹ですね。はい。です。まあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、通常放送は新年一発目でございます。皆さん、あげましたやで、ということで、めでたい感じの背景で、配信していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。レイブンズナイトのお時間でございます。 この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、今年もテンション上げ上げでいきたいラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫こと、着物を着ておけばよかったなのアリスルイブです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、着替えてきてもええんやで。
うん、じゃあ着替えてくるかな。
だからちょっとだけ、アリスさんを一旦画面からフェードアウトさせていただき、
虎耳のやつ
ね、一旦フェードアウトさせていただきまして、シュンと、はい、というわけで現在アリスさん生着替え中でございます。
生つけりゃいいってもんじゃない。
生つけりゃいいってもんじゃなかったですか。なるほど、
そうだよ、生つけりゃいいってもんだってわけじゃないんだ。
ちなみに篠森千佳さんがボリューミーなアーバントークでした。ありがとうございます。改めまして、バンワンコー明けおめでございます。そう、アバントークで前半戦が終わることもよくあるレイブンズナイトではございますが、
アバントーク、
はい、少女祈祷中、アリスさんどう、お着替え終わりました？お、ではアリスさんをちょっとお出ししたいと思います。もうちょっと左かな、
ちょっと待ってね。
はい、待ちます。今。
まだ、トラッキング。
はい、大丈夫です。まだ画面表示しておりません。はい。あ、行き過ぎ。もうちょい右。真ん中ぐらい。あ、オッケー。完璧だ。はい、というわけでですね、アリスさんに戻ってきてまいりました。トラ耳のやつは、あれですね。
トラ耳です。
トラ耳ですね。いつのやつだろう、この気
持ち。これ、虎年の。
ね、虎年のやつですね。あー、かわいいね。
ほらほら、
いいね。そう。
にゃんこ。
にゃんこもね、髪飾りも虎耳になってるんですよね。
うん。
はい。まあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきたいと思いますが、そう、聞いてくださいよ、アリスさん。
何？
何でしたっけ？昨日ね、ご飯に呼ばれて1階に降りようとしたら、
うん、
その1階のご飯を、みんなでご飯を食べる部屋からとんでもない匂いがしてきたんですよ。
待って、それだけでもうなんか嫌な予感しかしないんですけど。
そう、とんでもない匂いがしてきて、もうその時点で俺もう、うーってなってですね。
うわぁ、ちょっとやだ。
やばってなってですね。うん、はい。なんと、牡蠣を焼いてました。
はぁ、あ。
焼き牡蠣ですね。
なんだ。
いや、私は、それでですね、みんなが食事作ってるところに近寄れなくてですね。
うん、
仕方なくもう別の部屋で、食事をすることになったんですが、
そんなにダメか。
いや、ダメというか、あれなんですよ。匂いを嗅いでたら、胃の中のものをリバースしてしまうんで、
うん、
だから、匂ったら食べられないんです、ものが。
ほう。
そう、なのでね、ちょっと大変な、目に遭いましたが、今日はですね、そう、その、牡蠣の残ったやつをちょっとあれ焼くことになったので、私事前にですね、うん、あれだ、事前に食事の時間をずらしてもらいまして、皆さんより先に一人で食事をしたというちょっと悲しいこともございましたが、
うん、
いやー、でも本当あれですね、なんだろう、うん、これは、ひどい匂いと聞いて鬼よけのまじないかと、いや違いますね、あれですね、私にとってはちょっとね、ダメな匂いだったりしたんですが、いや、本当にね、気持ち悪くなるというか、なんだろう、吐き気を催してしまうので、ね、牡蠣だけは、そう、ちょっと大変な目にあった。まあ、好きな方にとっちゃ全然ね、いいと思うんですけどね。
うん、うん。
そう、なので、うん。で、フライとかだったらまだ、ほら、匂いしないじゃないですか、まだね。衣に包まれたりして。うん、それが、うん、言うたら、バチクソ焼いてましたから。焼き牡蠣でしたから。
うん、
そう、神子葵さんも、こんばんは、毎度でございます。牡蠣が苦手というレベルをすっ飛ばしてですね、牡蠣の匂いを嗅ぐと、胃の中のものをすべてリバースしてしまうという、現象が起こります。はい。フライなら食える、食えないですね。お、いぶきフレールさんもこんばんは、おばんでございます。今日は、ネットラジオの放送を行っております。まったりとおしゃべりしていこうかなと思っておりますんで、まあ、そんな感じでですね、新年早々、大変な目にあった、HR ではございます。そう、牡蠣の匂い あれでもどうなんでしょう。私の中ではですね、その牡蠣の匂いってさ、
うん、
一般的にはあの生卵の腐った匂いと同レベルの匂いなんですけど、
うん、
皆さんは大丈夫なのかな。
ん？
ほら、生卵の腐った匂いとか、ね、下水道の匂いとか、うんうん、そのレベルでだと、あのほら、嗅いだら吐き気がするじゃないですか。てかむしろ戻してしまうレベルの匂いじゃないですか。
うん。
牡蠣の匂いは私それと同等レベルの匂い、私の中ではそれと同等レベルの匂いなんですが、
うん。
皆さんの中ではどうなんでしょう。普通にかなって。
うん、普通かな。
普通か。やっぱそうなんでしょう。だからなんかあるんでしょうね。その忌避感っていうか、いや好きな人には大変申し訳ないんですけど、ね。そう。ね、アサリやシジミの匂いはあかんが、牡蠣は大丈夫。まあ、やっぱあるんでしょうね。なんかその体が受け付けない的な匂い的なやつ。ガブガブさんが、じゃあ HR さんには牡蠣をすき焼きにして、生卵をたっぷりつけて提供ですね。全力で逃走しますね。はい。そう、遺伝子に刻み込まれたトラウマ。あー。まあ、人間ってさ、酸っぱい匂いって苦手なんですよ。そう、子供の頃なんか特にね、酸味のある匂いって、いわゆる危険信号でして、
うん、
生物的には忌避する味だったりするんですよね、酸味とかって。だから、子供の頃は特に苦手だったりするみたいですが、そう、大人になれば酸味が慣れてくるっていうのは、まあ、やっぱその辺があるみたいですね。
はい。
秋月知恵さんが、こんばんは。牡蠣ってそんなに美味し、そんなに匂いしますっけ？牡蠣は俺も本気で苦手な食べ物ですが、多分そんな匂いするの俺だけだとは思います。俺だけじゃないですかね。おそらくなんかあるんでしょうね。ですです。
そう、子供の頃なんかあったのかな？
いや、それもあんまないと思いますけどね。なんだろう、本当に、体が受け付けないというか、なんかね、うん、苦手な匂いってね。そう。まあでも、ね、難しいな、ほんと。
うん。
はい。まあ、そんなわけでですね、そんな話題を新年早々やってたりはしましたが、今週のお題を紹介したいと思います。本日のお題はですね、もう毎年定番ではございますが、年始のラジオ番組といえばこのお題やっとかないといけないじゃないですか。はい、新年の抱負でございます。
あ、
皆さん今年の抱負何かございますか？
抱負か。
はい。
僕去年も一昨年も言ってるような気がするんだが、
はいはいはい、
今年こそアリスはアバターを更新するぞ。
なるほど、頑張ってください。
頑張る。
ガブガブさんは、酸味は腐敗、苦味は毒ですからね。そうなんですよね。なのでね、遺伝子的というか本能的にはまあ苦手とする味、味覚だったりするんですが、お、椿さんが新年の豆腐、うん、アリスさん何点？
新年の豆腐？
はい。何点？
美味しい？あれ？ん？
あ、なー、はい、アリスさんの採点基準には満たなかったらしいですね。はいはいはい。
ん？ん？
お、アンドラスさんがアーマードコア6で名古屋城で A ランク2個、おめでとうございます。あ、まだ行ってないのか。名古屋城で A ランク2行く。ね。
ほう。
ね。そんな感じでですね、皆様の新年の抱負を、聞いていきたいと思います。まあよかったらですね、掲示板、もございますし、こちらのですね放送は YouTube ニコニコ生放送ツイキャスで行っておりますので、それらのどのサイトでも OK です。投稿いただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします、
ね。椿さんが抱負ではないが、無事1年を過ごせるようにかな。ぽいぽいさんが、豊富が豊富だ。さあ、アリさん、なんて？
え？
豊富が豊富だ。
豊富が豊富？
豊富が豊富です。
まあ普通かな。
あ、普通でしたか。
うん。
普通でしたか。ね。はい、何でしたっけ、アンドラさん、もしくは配信者を10人倒す名古屋城で。なるほど。そう、その一人目、私は、私を倒してみてください。さあ、というわけでですね、新年抱負は自己紹介動画を作る、もしくは初配信をする。なるほど、自己紹介動画。やらないとな、俺たちも。
あ、自己紹介動画。
自己紹介動画とか、やらないとね。
やば。
ね。つばきさんが HR さんのせいでうちが滑ったみたいになってるやんか。ね、漢字間違えたらしいですだけですが、ごめんなさい、ごめんなさいね。はい、神子葵さんも漢字間違えたということではございますが。さあ、いぶきフレイルさん、新年の抱負、でかくなる。いぶきフレイルさんのね、胸部走行はもうすでにでかすぎると思うんですけど、私の気のせいでしょうか。何がでかくなるんでしょうね。
ん？
何がでかくなるんでしょうね。
夢とか。
夢、大きな夢を持っていきましょう。はいはいはい。ガブガブさんが、抱負は、慢性内臓疾患で突発的に数日寝込むようになってから毎年、一日一生とどんなに痛くても苦しくても、一回は笑える努力を、おっと、ここでちょっと重たいの来たぞ。はい、慢性内臓疾患。まあ、どっちかっていうとね、ガブガブさんには良くなってほしいっていうね、今年の願いというか。
慢性内臓疾患。
らしいですね。
ま、多分僕は当ててしまうだろう。
なるほど。
うん。
つばきさんがでかくなる父。つばきちゃんはそのままでいって、そのままでいって。アンドラさんがね、VTuber 一問一答しないとっていうことではございますが、VTuber 一問一答の、何でしたっけ、質問をしてる。VTuber 一問一答自己紹介っていう動画の、動画作る用の、テンプレがあるんですけど、その質問してくれてるんですね。
うん、
その質問してる声が可愛すぎて、そっちに、全力であれしてしまう。耳を傾けてしまって、それどころじゃないような気がしますけど、そんな感じのやつ流そうかな。はい、ぽいぽいさんが一緒に TRPG 回しましょうね。あ、いいですね。ぜひぜひ。そう、リスナーさんと一緒に回すテーブルトーク RPG ですね。一問一答作る予定です。お、いいですね、いいですね。神子葵さんも VTuber 一問一答自己紹介、イエーイってやっていか
ない
、やるわけですね。お、NN さん、こんばんは。毎度す、毎度す。
こんばんはです。
まあ、皆さんのね、いろんな今年の抱負、新年の抱負、もうすでにバチクソ、もう出に出まくってると思うんですが、後半のお題のコーナーまでですね、皆さん撮っておいてください。そう、アリスさんは虎耳、そばがアリスさんのこの着物の衣装は虎年の時に使ったやつなので、とりあえず、レイブンズナイト YouTube デビュー何年目これ。
わかんないけど、虎年の時はいるってことだよね。
虎年の時にはすでに、アリスさんはこのお姿でいるらしいですね。一問に十答ぐらいしてほしい。なるほど。さあ、では、新年一発目なのでね、というわけで、なんだろう、こんなコーナー めったにやってなかったんで、
うん、
めっちゃさ、レイブンズナイトのさ、初期の子にやった、あのコーナー、あのコーナーというか、
なん
だ？MC に聞け！レイブンズナイト質問コーナー！はい、というわけでですね、皆さん、いろいろとお悩みというかさ、我々二人に対する、うん、疑問とか多分いっぱいあると思うんですよ。勝手に想像してるんですけどね、うん、はい、うん、で、基本さ、 レイブンズナイトこうやって発信してる場合ってこっちからねなんかいろいろと喋ってるばっかりでして、そう、うんうん、聞きたいことをね聞くタイミングっていうのが多分なかなかないと思うんですよ。まあ、すでに ね知ってる人知ってることもねいっぱいあると思うんですが、そこでですね、うん、じゃじゃんっていうことでですね突然始まりました、MC に聞け、レイブンズナイト質問コーナーということでですね、そう私とかアリスさんに、聞きたいことこのタイミングなら、私は何でも答えます。アリスさんは、何でも答えないと思いますが、そう、アリスさんは何でも答えないかもしれませんが、そう、日頃ね、我々に対して疑問に思ってることとかですね、これ聞いておきたいなってこととかですね、そういったものをですね皆さんに、聞いてもらおうかなって思っております。それこそね、普段の生活から、スリーサイズまで私は答えますけど、はい、いろいろとね質問があると思いますので、それをねバシバシバシっと、答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、なるほど。椿さんが、次はアリスちゃんに角っていうことではございますが、
角
か、いいねいいね、
角ね。
さあ、というわけでアンドラスさん、もし私が一問一答するならここはどこだ、質問を答えたら解放してるのかとか、なんかデスゲームに巻き込まれた設定でやりたい。あ、なるほど、そういう質問も面白いですね。はい、神子葵さんが、HR さんは新衣装は作らないんですか。ほう、新衣装、そういえば新衣装って作らない、うん、作ってないですね。なんだろう、なんかそう、キャラを定着するために新衣装というか、なんていうか、いつもの衣装ですごいしっくりきてしまってるっていうのがあるんですが、
うん、
俺だけかな、うんうんうん、そう、なんだろう、逆にどんな衣装が似合いそう。
衣装か、はい、なんかさ、はい、大航海時代のあのイメージがちょっと抜けないんだよね。
アジチェのやつですね。
そうそうそう、
はいはいはい。いやでもね、何でしたっけ、うん、あれ風衣装は実は作ってるんですよ。
うん、
はい、何でしたっけ、大航海時代オンラインの、あ、大航海時代オンラインのアジシェじゃなくて、その海賊風衣装かな、うん、海賊風衣装は実は作ってるんです。
海賊いいよね。
はい、うん、そう、それね、ちょっと待ってね、私若干着替えていきますね。これね、あんまりお見せしたことないんですが、
うん、
どこだったっけ、どこに置いてたっけ、ちょっと、着替えてきます、ちょっと着替えてきます。アバター選択、どれだどれだどれだどれだどれだどれだ、筋肉じゃない、野球じゃない、うさ耳じゃない、ん、あれ、どこ行ったろう、どこ行っただろう、よいしょよいしょ、ごそごそごそごそごそごそごそごそごそごそ、キノコじゃない、ん？
ん？
どこ行った？甲冑、ん？あー、海賊エイチャルいたわ、はい、海賊エイチャル、はい、いましたいました、はい、というわけで戻ってまいりました。ドン、あ、これじゃない、これじゃない、これだ、はい、ドン、はい、これちょっと全身、
まだ見えない、
全身ちょっと引きで、よいしょ、こんな感じ、
うん、お
こんな感じ、はい、
お
ね、
本当だ、
パイロットスーツなかったっけ、パイロットスーツはジオンのパイロットスーツですね。そう、これ、何でしょう、外交開示オンラインの、 初期装備にありがちな、海賊風の、
そんな海賊、なんかもうバンダナだけですでに海賊っぽいよ ね、
海賊版エイジャルでございます。これ確か、なんか海で漂流するゲームするために作った感じですね。
あ、そういえばさ、
はい、
ロキの服ももともとは大航海時代のペチコをイメージしてるもんね。
そうそう、確かね、確かもともとはね、うん、そんな感じのイメージだったと思いますが、は
い、そろそろオリジナルの服でもいいかな。
ノースリーブのイメージじゃないな。あー、ノースリーブイメージじゃなかったっ
ていうかね、はい、今見てると寒いね。
寒いです。この時期は寒すぎるんでね、うん、ちょっと戻っていきましょうか。まあ、こんな感じでですね、実はちょくちょく、いろんな、まあ、配信に合わせて、いろんな衣装をね、用意してたりしてる感じですね。
うん。
うん。ですです。そう、まあ、この前のなんかのね、ちょっといろいろと、先人にそのゲームを教わる配信とかでしたら、先生に指導を受けるということでですね、その学ランエイチャルを、うん、着てたりとかもしてましたし、そう、もうあれ見たことあるなっていうことで、そうそうそうそうそう、海賊版は確かね、海で漂流するゲームでですね、使ってた感じかな。はい。で、海賊ならバンダナも似合うっていうことで、まあ元々は私自身のキャラクターがなんかその辺にいるモブ海賊的な感じの、モブ海賊ってね。でパイロットスーツはね、アーマードコアをしたりするときに使ってるジオンのスーツとかも使ってたりし、配信に合わせてね、いろんな衣装は、実は用意してたりするんですね。これメガネもあったりするんですよね。このメガネなんかは、何でしたっけ、昔、うちのラジオにもゲストに来ていただいた、ね、甘いリンゴさんって方がデザインしてくれた、私用専用の、メガネでございます。ね。アカデミック版 HR アカデミック版 HR かだいぶ留年してそうな、そんなイメージではございますけどね。はい。秋月凛子さん、モブ海賊、そうなんです、モブ海賊でございますね。船長見てください、足がつったんでさーみたいなことを言ってそうな、モブ海賊でございます。
なんかいろいろ懐かしい、
いろいろ懐かしいですけどね。まあ、そんなイメージ、言ったら一般モブ兵、モブなイメージですね。そう、シンプルだから、ガラッと変わって良さげ。エイチャルさん、秋月りんごさんが、エイチャルさん、新しい髪型は作らないんですが、私が、実を言うと、これバンダナなしバージョンもあったりするんですよ、これ。知ってます？
え？
バンダナなしバージョンもあるんですよ、これ、実は。髪型。
ツルツル？
ツルツルですよ、ツルツルです、はい。はい、いぶきフレイルさんが数学が得意な大沢っぽい、なるほど、はい、ね、もう船長、見てください、足がつったんでさ、ここで、リックロールが流れるいやー、冬だし半蔵、冬だし、何半なんたら、これ漢字が読めねえ、新しい髪型ね。そうか、新しい髪型か。それこそさっきやったあれでしょ。サングラスをかけたら変貌するエイチャルでしょ。これこれでしょ。まるで別人にみたいな、この髪型。
読めなかった字は反転かな。
反転か。あ、なるほど。反転衣装いいですね。はい、謝罪の時に被り物するなって言われるからね。そうそうそう。謝罪の時には、被り物したら怒られるのね。
あ、はい、あれは
何
ネズミ小僧みたいなやつ。
ネズミ小僧みたいな。パーカーですか？
違う。はい、ほら、よく時代劇で。
はい。
ネズミ小僧みたいなやつよ。
ほう。
鼻のところの下で武装は難しいな。
おお、なんかパーマとかモヒカンあたり見てみたいってね、ぽいぽいさんが言ってらっしゃいますが。いやー、あとはね、これなんだろう、超なんたら。ガブガブさんは反転って読むそうです。ありがとうございます。職人の清掃、簡単なものはちゃんちゃんこらしいですね。ほっかむり。あ、ありがとうございます。ほっかむりだ。ほっかむり。
ちょんまげのこと？
ちょんまげ。あ、うん、ちょんまげはね、ないな、さすがに。
パーマの前の文字ね。
パーマの前の、じゃあちょんまげですね。はい。ちょんまげ、パーマ、モヒカン。ちょんまげはね、ないね。 ほっかむりは頑張れ五右衛門のエビスマルみたいな。あ、なるほど、ほっかむりね。
エビスマル好きだ。
そう、私の新衣装か。まあいろいろとね、その新衣装か。そういえばあのあまり公開してない新衣装といえば、あの馬ぴょいを踊った時の衣装とかはありますけどね。制服、馬エイチャル。
馬
エイチャルです。ちょっと着替えてこようか。こういう時に見せれるのでね。よいしょ、アバター選択。馬、馬ミニ制服エイチャル。はい、これだ。はい、ちょい。はい、お待ちろう。馬耳がついた。これ、この衣装を着て、馬ぴょい踊りました。馬ぴょい踊りました。
はい。動画で？
そうそう、動画で。私立レイブンズ学園の、制服、男性用制服でございます。はい。これ、実は、何でしたっけ？高校生キノコさんがね、衣装のデザインしてくれたんですよ、これ。結構その男性用、そのブレザー的なやつでして、うん、ズボンも緑になってるんですよね。とか、ごめん、立ち位置が気をつけしてないから、なんか変な格好になってますが、はい。そう、これ、で、馬ぴょいを踊るんで、せっかくなので馬見つけたって感じでございます。馬ぴょこぴょこぴょこ動くんやね、これ。これほらほら、そう、ウマ娘フルまるまるダービー、何が入るんでしょうね、そのまるまるの中には。いろいろと気になるところではございますが、はい、そう、そんな感じのね、これはね、ちょっと実際に配信で使うことはあんまりないって形でございます。はい、秋月凛子さんが HR さんの生着替えラジオになってて正直すぎ。いや、男の生着替えなんか需要ないですね。これがイケメン VTuber さんとかでしたら話は別かもしれませんがね、私みたいなそのどこにでもいるような一般モブね、そう、マックの商品をミキサーにかけてマックシェイク作りそうな感じか。どんな感じですかそれ、本当ね。はい、生だからエッチ。あ、なるほどね、生着替えは確かに生がつくとエッチな単語のうちの一つでございます。あ、生がつくとエッチになる単語募集するの面白いかもしれません。突然思い出しました。
もうがっかりだ。HR さん、
ごめん、
マイナス500分ず
ね。はい、すいません、マイナス500分ずしておきます。俺の分ずは、HR はどこだ、緑色、はい、私の分図87,539分図から87,039分図になりました。すいません。
まったくもう、
いやー、もうごめんって、
生書きは拒否したのに、
ごめんって。はい、ね、ビールじゃない、生ビールは確かにビールを、全員に500分ず、全員に、代わりにお星様をプレゼントしておきます。皆さん本当に誠に申し訳ございません。はい、私は、マイナス500分ずされてしまいましたが、皆さんに、全員にお星様をプレゼント、さらに爆弾も一緒にプレゼントしておきたいと思います。あ、そうだ、せっかくなのでアリスさんからお星様プレゼントしてもらおうか。ほら、アリスさん、そう、手を挙げて、キラキラキラ、手を挙げてね、ほら、はい、アリスさんの手からキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキ
ラキラまだだ。
もう大丈夫です。はい。アリスさんの手から出たキラキラをですね、皆様に、プレゼントしたいと思います。お年玉かな？お年玉。うん。お年欲しいですね。お年欲しい。さあ、というわけでですね、そう、 我々に、聞きたいことは今なら大体何でも答えますよっていうところではございますが、特に質問は来てないですね。いやー、みんなあまり我々に興味がないのかもしれない。いや、そんなことはない。
いや、今さら何を質問するかって感じじゃないですか。
あ、そうか、そうですよね。
みんな訓練されてますか。
そっかそっかそっか、そうですよね。みんな訓練されてますからね。
こう来たらこう帰ってくるってもう読まれちゃう。
あ、そっかそっかそっか、そうです。そりゃそうだ、そりゃそうだ。あー、お水がうまい、お水がうまい。あー、まあそんなこんなでですね、今までのコラボ人数は、今までのコラボ人数だと、ごめん、わからんわ。それは
そんなにやってきたのか。
いや、レイブンズナイトで来ていただいた方、リスナーさんをコラボとして考えるんだったらだいぶ多いですからね、うん、そう、実際は、なんて質問されたいです、なんて質問されたいです。おお
新しい
質問ですね。
質問を質問で返す、
質問を質問で返されましたね。なるほどね。好きな女性の部位はとか。好きな女性の部位は、
部位って言うとなんか食べるところみたいだよね。
ね、
まあ、どうせ HR さんは鼠径部って言うから。
いや、私は足です。
あれ、
足です。
足はだって絶対領域の、はい、履いてないと効力ないんじゃないの、はい、
まあまあ、いや、生足も私意外と好きですよ。
鼠径部じゃないの。
いや、鼠径、まあまあまあまあまあ、はい、ね、上川愛さんが質問、8番出口とかしないんですかっていうことですけど、あれね、流行ってるんですけどね、私大体もういろんな配信者さんの見ちゃってネタ知ってる感があるんですけど、それでもやるか。
面白いの。
いや、面白いと思います。面白いです。初見プレイをしている配信者さんを見るのが面白いです、うん、やっちまったね。はい、
なるほど。
元ちんさん、こんばんは。質問っていうか、エイチャルさんはうどん屋じゃなければ何の職業をしたいですか。配信者さんで、配信者で稼ぎたいです。
配信者で稼ぎたいのか、は
い、いや、そうですね、いろんな仕事、うん、配信業とかですね、いわゆるそのエンターテインメントですね、エンターテインメント、人が前で何かをするっていうことで、が好きなので、そういったのをやりたいかなって感じでございます。秋月凛子さんが、好きな女性の部位は太ももです。わかる、仲間わかる。ありがとうございます。
落ち着けよう。
落ち着いていきましょう。冷静に、冷静にいきましょうか。アンドラスさんが、おすすめの映画は、私は、スナッチとシュガーマン。あ、それは知らないですね。
スナッチとシュガーマン。砂糖男。
そう、おすすめの映画といえばですね、まあ、私だと、うん、一つは、まあ、実写の映画とかでしたら、まあ、半アニメになるんかな、昔やってた、マウスハントっていうのがおすすめでございます。
ネズミ捕り
マウスハントですね。めっちゃ賢いネズミが、ネズミ駆除業者やらなんやらをですね、撃退する、いわゆるホームアローンのネズミ VS 人間みたいな感じの映画でございます。最初からだいぶぶっ飛んでて結構面白い、感じの映画でございますので、まあ、これはおすすめ、これ一つ目なんですが、もう一つはですね、まあ、アニメになるんですが、これちょっと前提条件がございまして、
うん、
魔法少女マドカマギカっていうアニメを全話視聴済みの方が見る、反逆って言われてる、映画ですね、それはちょっとおすすめだったりはしますけ
ど、ね、
ですです。さあ、で、よいしょ。ポイポイさんが、鼠径部じゃないのって処刑さんが聞いたらどんな反応するのか気になる。まあでもね、何でしたっけ、結構男性とかで 初めて女性を見た時についつい目が行ってしまう箇所ってあるじゃないですか。
うん、
それがなんか女性と男性とかでまた違うらしいんですけど、男性って結構ね、おっぺいに目線が行くことが多いらしいんですが、
うんうん、
そうなので、まあ、その辺とかもね、やっぱ私はちょっとまず最初におっぺいは行かないですからね。
うん、
そう、
どこに行くんですか。
私は多分顔顔面か足かどっちか。アリスさん絶句しないでください、そこで。アリスさん絶句しないでください。い
や、今500分ず引こうかどうかすっごい悩んだな。
いや、ちょっと待って待って待って待って待って待って、真面目なアンケート
引いておいてなんだが、
ちょっと真面目なアンケートですからね。はい、
うん、
そう、葵さんがさすがにエスカレーターなら初見でしょう。あー、まあ、うん、ほとんど知らないっていう意味では初見かなっていう形ではございますけどね。ぽいぽいさんが2月あたりにわらく行く予定なんですが、おすすめメニューはありますか。鶏舞茸天ぶっかけ、またわらくぶっかけ三種盛りの冷や冷たい方がおすすめです。はい、あとはお腹に余裕があるんだったらそれプラスカレーうどんか釜玉うどんかどっちか食べてください。わらくぶっかけ三種盛りの冷や冷たいやつですね。でなぜ冷たいやつかと言いますと、冷たい方が、うどんの味を楽しみやすいです。わかりやすいかなって感じですね。ですです。さあ、ということで神子葵さんが、ということなら私の足をジロジロ見てるの。いや、ぐまぐまさんこんばんは、毎度でございます。なんかスルーしたみたいになって申し訳ないんですがね。いや、そのね、VTuber さんとかって、何でしたっけ、バストアップが多いじゃないですか。
うん。
でもツイッターとかで、言うたら全身画像とかを載せてる方っていうのも意外と少なかったりするんですよね。
うんうんうん。
そう。VTuber さんとかって、今私が配信しているようなこんな感じでね、お腹あたりから上とかバストアップの方が非常に多くてですね。そう、やっぱり、何でしたっけ、下の方も見たくなるじゃないですか。下の方。言い方。そう、
わかります。
わかります。全身見たくなる
とかね、うん。なります。
なりますよね。で、何でしたっけ、サムネが可愛かったので、ちょっと全身見せてって言って、そしたら私に直接、全身の画像を送ってきていただいた方がいらっしゃるんですよ、実を言うと。
うんうんうん。
はい。で、その送ってきていただいた画像がですね、やっぱり下半身が絶対領域を装備してたりすると、私は全力でときめいたわけなんですけどね。はい、そこに、来ていただいてる、秋月凛子さんのことなんですけど。はい、そんな小話がこの前ございました。変態で誠に申し訳ございません。固定で全身乗せております。そうなんですよね。はい、神子葵さんはね、全身を、固定で乗せてたりしてるんですが、そう、神子葵さんはね、なんかレオタードっぽい衣装になってましてね、そう、なんだろう、下半身に関してはだいぶセクシーでございます。セクシーでございます。はい、秋月凛子さんがバラされたって。いや、細かいことは気にしないで、本当に申し訳ございません。この姿で謝罪会見なら許される。制服姿、でも前閉じないと怒られるか。はい、
細かいな。
細かいです。エスカレーターは最近で拾うんでたものってことではございますけどね。さあ、で、名刺交換で顔をガン見された後にお辞儀で足をガン見されて、また顔をガン見されるのかな。どうなんでしょうね。 そう、これはこれは許されない。はい、まあなんだろう、VTuber の皆様、下半身に自信のある方はぜひぜひ、全身画像をトップに載せてください、私が喜びます。あ、アリスさん、なんか、
ん？
ああ、おお、はい、はい。大丈夫ですよ。
全身？
いや、その、だから VTuber のね、方、下半身、ね、バストアップだけじゃなくて、下半身にも自信がある方はですね、ぜひぜひ全身画像を載せていただければ、私、HR が喜びます。よろしくお願いいたします。顔色を伺って足元を見てるってね。いや、そんなことはないと思いますけど、
ね、つなげ方
ね、アリスさんが黙っちゃったね。いやー、そんなこと本当にすいません。
なんか、すごく答えにくい色あるなって思って。
ごめんやって、ごめんって。ごめんって。はい、というわけで、そろそろいい時間となりましたので、今日の何のコーナーかよくわからない、社会人の鏡の HR の、HR とか我々の質問コーナーでございました。質問にも何もなってないお茶煮年のコーナーではございますが、おりきさんもこんばんは、毎度でございます。
おりきさんこんばんは。
はい、というわけでですね、前半戦はこの辺で終了、後半戦に伝え、もうクソデカため息
違うの。
はい、どうされました、アリスさん。
親指の赤毛が痛い。
ちょい、
今セロハンテープで止めてる。
いや、赤切れをセロハンテープで止めないでくださいよ、ほんと。
いや、仕事場でもはい、マスキングテープで止めて
る。おっと。
すっごいもう。昨日からやばいこと言った。
医療用の絆創膏とか、ほら、テーピングとかあるじゃないですか。それ使ってくださいよ。
いや、めんどくさい。
いや、まあ。
いや、これ、バカにしたもんじゃないんだよ。
は
い、
バカにした、はい。
セロテープで、
はい。
そうだなぁ。ひいて言えば、ある程度、例えば女性なら小じわとか消えるんだよ。
そうなの？なるほど。
完璧な保湿じゃなくて、保湿、
はい、はいはいはい。
空気通さないよ、みたいな。
あ、セロテープは確かに空気通さない。まあ、皮膚呼吸できなくなるから、どうなんかなと思いますけど。
そう。だけど、うん、その代わりめちゃめちゃしっとりするんで。
なるほどね。
そう。だから今ちょっと、上がってくる前に、
はい。
なんだっけ、シソの、ハンドクリームをちょこっとだけ、塗って、
はいはいはい、
でセロテープでちょっと止めてきたんですけど、
はい、
今なんとなく痛いなーと思ったら、あーって思いっきり気づいちゃった、ごめんね。ため息じゃないんだよ。ため息じゃないんだよ。
なるほど、
痛いな。
アリスさんのなんで苦痛の吐息だったわけですね。
ちょっと痛いんだよ、もう今日仕事でも痛かったし。
なるほど。まあ頑張って保湿クリームとかね、傷に優しいものを塗りつつ、赤切れね、直してください。はい、というわけでですね、後半戦に突入する前にジングル流しますので、よかったら皆さん一緒にライブンズナイトコール、新年一発目のライブンズナイトコールよろしくお願いいたします。さあ、皆さん準備は良い、心の中で叫ぶんでも OK やでーということで、ジングル
レイブンズナイト、
お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。とその前に、ぽいぽいさん、ライブンズナイト、めちゃめちゃネイティブにライブンズナイト、ありがとうございます。さくらさんもライブンズナイト、 NN さんはローマ字のライブンズナイト。それいいね、それいいね。あのローマ字だとさ、
うん、
レイブンって何でしたっけ、英語だとラベンって書くんですよね。
確かにそうですね。
でもレイ文字だとレイブンズナイト、うん、いいねいいね、素晴らしい。あのうちのねレイブンはブニウニテンテンじゃなくてブフニテンテンですからね。アンドラさんもライブンズナイト、ブレスさん、あ、ブレスさんいらっしゃいませ、こんばんは。ライブンズナイトありがとうございます。 XXX さんもありがとうございます。まあ、そんな感じでですね、ライブンズナイトコメント、してないけど心の中で叫んでいただいた方、ありがとうございます。まあ、そんなこんなで後半のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、本日のお題はですね、今年の抱負です。今年の抱負でございます。皆さん、新年気持ちを新たに始めたと思うんですが、皆さんのね、抱負いろいろと聞いてみたいと思います。すでにですね、前半戦の前半戦のねコメントとかでもいくつかいただいておりますので、まあ、それを順番に紹介しながらですね、後半戦のお題のコーナーに行ってみたいと思いますが、まずはですね、ぽいぽいさんからいただいております、今年の抱負とかけまして地下深度、5500から200メートルから採取される地下水淡水、約80から280年前の古代海水と解きます。その心はどちらも愛、かっこ要素、愛ってあの要素のね、元素記号でございますが、愛が抱負です。こんにちはということではございますが、いや素晴らしいね。
こんにちは、
こんにちは。これアリスさん、あの大喜利的には、大喜利じゃない、あの賭け的にはどうなんだろう、
なんて何的、
あの何でしたっけ、あのこのいわゆるなんだ、大喜利じゃないけど、そうギャグ的に、
僕的には、
俺的には結構うまいと思ったんですけど、
え、
私的には結構ねうまいと思ったんですけど、
どれがうまいと思った
ん、どちらもその愛っていう要素の部分をね、何でしたっけ、今年の抱負とかけてる部分、抱負でも、はい、愛が抱負、あ、今年の抱負に愛はあるのか。さあ、はい、というわけでですね、そういえばそのしすいさんがコロナと、溶連菌から復活したらしいんですが、もう今更でもございますけどね、いやーコロナと溶連菌ってなんだろうね、めちゃめちゃ大変だったような、気がしますが、
溶
連菌、はい、ですです、はい、というわけでですね、今日の今年の抱負、上子葵さんは、自己紹介動画を作る、もしくは初配信をするということでですね、上子さん実は、ま、VTuber 準備中なのでね、ぜひぜひ、頑張って、初配信自己紹介動画よろ頑張ってくださいね。アンドラスさんはアーマードコア6で、A ランクに行く、いけると思うぜ。はい、でガブガブさん、抱負は慢性内臓疾患で突発的に数日寝込むようになってから毎年1日1升、どんなに痛くても苦しくても1回は笑える努力を、うちの配信で笑っていただけると一番嬉しい感じではございますけどね。さあというわけでですね、いくつか来ているやつもうすでに掲示板とかにもね、投稿いただいてますので、バンバン読んでいきたいと思います。さあ、まあ、今年の抱負ですね、過去新年を新たに思い立ったことや過去達成できなかったこと、あなたの決意や目標を教えてくださいということで、まあ、我々もねちょっと時間が余ったら我々の私の抱負もねちょっと紹介しようかなと思っておりますが、F マナさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
十二支をベースとした年数をカウントしている国にとって、今年は実在しない、単調生物、動物の年、竜、辰年であることは今さらながら言及になりますが、そんな唯一の年にやりたいことといいますと、そう、あのね、牛とらうたすみ、馬ひつさるとり、犬いて、竜だけ確かに実在しない動物なんですよね。
この間、あのチコちゃんでやってました。
はい。
はい、
あの動物占いなんかも実在しない動物としてペガサスが存在してたりするんですが、
いや、なんかね、うん、チコちゃんの テレビ見てて、はい、それでなんで干支で、はい、タツだけ架空の動物なのっていう問いで、
はい、
でも、ま、チコちゃんのところのアンサー的にはその、これ干支って、
うん、
昔は何でしたっけ、
はい、
1年を通じて、
はい、
1年ごとに植物で表してたんです、
はい、あ、そうなんですか、
うん、1月は種、
1月は種、はい、
うん、で2月はその種の中でもう芽が出そうなぐらい膨らんでパンパンになってる力、
ほうほうほう、
とかやって、
はい、
で3月4月5月とか3月4月5月6月7月って言ったら葉っぱつけて葉っぱ落として、それから実をつけて実がまた落ちて、それがまた1月につながるっていうのを作ったんだけど、うん、
はいはいはいはい、はい、
何にせ覚えにくいんですよ。
あ、まあそれはそうですね、なんだろう、種が出て芽が出て、
そうなんですよ、今どこでしたっけみたいになっちゃうわけなんですよ
ね。
で、それを動物に例えることにしたんですよ、中国で。
はいはいはいはい、はい。
で、中国でその例えることにして、ネズミって子だくさんなので、
はい、
種をいっぱいっていうことで、
はい、
ネズミっていうことで、いろいろその理由をつけたんですけれども、
はいはいはい、
その、ねえ、牛、ねえ、牛とら、う、立つの、
うん、
その、5番目が、
はい、
天高くこう、つるとか、木とかがガーって伸びる。
伸び上がる姿っていうことですね。
伸び上がる姿って、伸びる動物っていないんですって。
キリン。
それ首が高いけど、そしたら、
はい、
中国のその頃は、
はい、
例えば、虎？虎知ってるけど見たことない。
うん、あ、はいはいはい。
象知ってるけど見たことないとか、
はいはいはい、
そういうもんで、タツ知ってるけど見たことないって、それも、まあ、動物の一種だと思って思い込んでた。
あ、なるほどね、ドラゴン自体が実在するものと思われ
た。そうそうそう、実在してると思ってた、
はあはあはあ、
なのでじゃあもう天に昇るんだからタツしかないだろうって言うんでタツになったんです。
なるほどね。
だけどこれが例えばロシアに行くと、はい、みんなその全国にその干支がこう回ったんですけど、ロシアにはさ、
はい、
普通の牛がいないんですよ。
あ、ノーマルの牛がいないから、
うん、なので水牛なんですよ。
なるほどね。
それで、うん、イノシシがいないんですよ。
あ、はいはいはい、
豚なんですよ。
なるほどね、
うん、なんかそういう風に、
うん、
あ、イノシシがいなくて豚、
はい、
あ、そうそうそう、それで、ある国では、
はい、
タツが、うん、タツのことを別にタツ、まあ、タツもいろんな形であるんだけれども、
はいはいはい、
その国では、タツではなくて、
はい、
タツに似てたね、なんだっけ、カタツムリ。
あ、なるほど。ねえ、牛、トラ、ウー、カタツムリ。
そうそう、それで、だから、今年はカタツムリ年らしい。
めちゃめちゃ遅そうですよね、それ、ほんと。
っていうようななんか話をチコちゃんでやってた。
へー、勉強になりました。
面白いんで、チコちゃんおすすめですよ、本当に。
で、チテンシーケルムさん、日本に広告ありがとうございます。そして、バーチャル YouTuber 付きの方がご来場いただいたらしいんですが、いきなりエトに関する豆知識。いやー、ためになったのではないでしょうか。ためになったら、ぜひぜひ、これからもですね、お越しいただければと思います。さあ、皆さんに今年の抱負を聞いていきましょう。カタツムリマっていうことでございますが。さあ、というわけでですね、F マナさん、そう、そんなやりたいことって言いますと、今まで体験したことのない、文化や風習に触れてみたい。あー、なるほどね。
うんうんうん。
で、12年ぶりに再結成、チームマジカルドラゴンによる暴れ竜退治、なんだそりゃ。はい、40歳になったので、バリードイルにある地下醸造のアイリッシュウイスキーの飲酒と追加醸造方法というものがあり、新しい新境地を開拓したいと考えております。あ、いいですね、新しいね、まあ、40という節目の年なので、新しいものにチャレンジしていくっていうのは全然ね、いいことなのかもしれません。追記、 某 FPS ゲームのソフトメーカーで遊戯いただいていらっしゃる皆様に、各御礼を申し上げます。ゲームで使用されております馬上狙撃や、小型艇の狙撃モーションを採用しております運営元より、使用量の 10% を能登半島地震の義援金として寄贈させていただくことになりまして、お運営元になり変わりまして御礼申し上げる次第でございます。ゲーム上ではかっこいいおっちゃんがしている動きの中身が実は私ということもあり、どこかで中身は地味かわいいと、表現されることの多い私が演じているというのは不思議な感じがしたりします。
ん？ん？
そう、あの、
なになに？
なんかほら最近のゲームとかって、うん、キャラクターのモーションを作るときに、
うん、
実際に人間がそのね、動いてる部分をそのキャプチャーして、それをゲーム内に反映したりして制作されるってことがよくあるんですが、その何でしたっけ、ちょっとどのゲームか私も存じ上げないんですが、その F マナさんって、馬上狙撃とかそういったものがその実際にできる人間で、
かっこいい。
で、まあその多分まあ馬上狙撃ってことはおそらくね、西部劇風のあのガンマンが出てくる系の FPS なのかなと思うんですけど、その分のそのモーションのモーショントレースかな、なんかそういったのになんか使われたことがあるっていう話を、まあ、結構前のコメントで、コメントというか投稿で聞いたことがあるんですが、まあ、そんな感じなのかな。まあね、マナさん自体は地味可愛い女性らしいんですが、実際にそのゲーム内ではゲーム内ではかっこいいおっさんらしいですね。かっけえおっさんが馬上で狙撃をするっていう感じなのかなって思うこと思いますけどね。もう実際にね、何でしたっけ、私のあれだ、いつだったっけ、私のそのね、タレント事務所に所属してた時に、そのいわゆる立ち回りの立ちって言ったらいいかな、格闘とかそういったのをそのやってるところかな、縦とか立ちで、それでその事務所なんかでいわゆるその格ゲーモーションっていうのかな、格闘ゲームのモーションとかをこのトラッキングしてされてた方も、いまして、でその方の結婚式でですね、その旦那さんもその事務所というかそのね、事務所の結構偉い人で、で何でしたっけ、その奥さんの方は、その事務所のお弟子さんみたいな感じだったんですよね。でその旦那さんと旦那さんとその奥さんがその格闘のモーションを実際にトレースして、でカクカクのポリゴンではございますが、それをそのね映像化しているものがその結婚式で流されたっていうね、とんでもない結婚式を見せられました。でさらにその何でしたっけ、事務所のお弟子さんたちがヒーロー対怪人のヒーローショーが結婚式場で始まるというね、見せ物というか余興としてですね、すごかったです。
ヒーローをやるヒ
ーローショー、なん
かかっこいいな。
でそのヒーローショーのその格闘シーンというか、まあ、ヒーロー対ね
悪役
をやるんですが、そういうそのね、盾とか太刀とかやってるようなところの道場というか事務所の、ガチの人たちなので、その戦闘シーンがマジモンの本物なんですよね。めちゃめちゃかっこいいんですよ。
いいなぁ、
ね、もうあれを見るだけでですね、そのご祝儀払った甲斐がありましたと個人的には思った
。見たい、めっちゃ見たい
感じではございましたが、そうなんだろうね、ほら芸能関連の、ところなんかはね、結構その結婚式とかそういったものって派手にやる場合とかがあるんですが、片方が芸能関連者でその片方が一般の方だった時にの結婚式とかもの場合ね、その芸能関連側の余興が本気すぎて、その一般のその片側のご家族がそのドン引きするというか、
一体これは何なの
みたいなね、俺たちは一体何を見せられてるんだみたいな、
何を見せられてる
んだ、お祝いの映像メッセージとかそういったのもその映像芸能関連の方はその周りがね本気になりうるんでね、そういう時ってさ、
はい、
ということでですね、椿さんがあら戻ったらエイチャルさんがアグネスタキオンみたいな耳がを、ちょっと私のその旨味ね、誰の耳を参考にしたかは、覚えておりませんがね、の、まあ、病院の映像を作るときには、あの、うちの息子のね、レイジ君なんかはね、あの、誰だったっけな、誰かの耳を耳風にして、みたいなことの、要望もあったりはしました。は
い。お
さあ、というわけでですね、そんな話をしたところで次行ってみましょう。地点師ケルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その前にアンドラスさんが、ひぎでも、ひぎでものでライダーベルト入ってそう。面白すぎるねそれはね。はい、自転車ケルビムさん、裸ネクタイじゃないです、ちゃんと着てますよ、安心してください、着てますよ、
はい、裸、
そう、あの、何でしたっけ、あの、そういえば、あの、なんだ、某ツイッチのさ、利用規約でさ、VTuber さんとかもそうなんですけど、谷間は OK だけど、下乳はアウトっていうね、そんな利用規約が。とかね。
かな
ね、あとね、面白いんが、何でしたっけ、水着等もそうですし、下着とかもそうですし、堂々と見せるのはセーフだけど、ほら、スカートとかをタック仕上げて見えそうで見えないところまで行くのあるじゃないですか。
うん。
あと、その、ちょっと、はだけたりして、
うん、
見えそうだけど、でもパンツ見えてないんですよ。
うん。
そっちはアウトらしいんです。
つまり、エロ要素はダメってこと
ね。エロ要素ですけど、でも下着姿バーンと、見えてないの、どっちがエロいかって言われたら、っていう、その基準どこやねみたいなね。基準がね。そう、だから。
やっぱり見えてないじゃないのか。
そう、だから、全身見せるんは、全身見せてもセーフらしいんですが、ね。うん、そう、ちゃんとして堂々と見せるのは、セーフですけど、みたいな感じで。ちょっとね、基準が、ってところはあったりはしますけど、まあまあまあ、そんな話があった感じではございますが、地点師ケムムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
羽田空港の事故で、搭乗客が機内の様子を撮影したのを見て、機内安全ビデオを見ていないのかと思ったケルミムです。こんばんは。ほう、脱出時の撮影は気にされてるそうですが、今年の抱負、毎年恒例、来年こそ本気出す。で、今年は、銀河棒伝説の名言、高度な柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対応で乗り切ろうと思います。そう。表現的にはね、高度な柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対応って書いてますけど、実際は行き当たりばったりっていうね。
それじゃあただのレイブンズナイトじゃないか。
レイブンズナイトはね、高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対応してるんですよ、はい、
そうだよ、臨機応変なんだよ。
椿さんが裸ネクタイ、いや、うちはふんどしだから恥ずかしくない、そうですよね、そのアニマとか下乳とかね、そういうこともあるそうですが、そう、というわけでですね、フォーク順将の、ね、名言ではございますが、高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に、対応しつつ、今年も乗り切っていく感じなのかな、チェンシゲルムさん、頑張ってくださいというわけでですね、マシュマロもいくつか来てますので、そちらも紹介していきたいと思います。
はい、
まずは、一つ目、エイチャルさん、アリさん、リスナーの皆様こんばんは。どうも
こんばんはです。
今日のお題、新年の抱負ですが、断捨離を、これなんて読むんだろう、確定の確とでりって書いて、
よいしょ
よ、掲示板じゃなくてマシュマロの方なんで、アリスさん、
断捨離
をしっかりですね、断捨離をしっかり行ってさっぱりしたいと考えています。思い出の品や細々としたもの、着なくなった衣服をかざして新しいものを揃えたいと考えています。 なかなか思うように体が動いてはくれないのですが、頑張りたいところです。明日も寒波が激しいらしいので、 MC のお二人もリスナー様も体調変化にお気をつけください。あー、なるほど、
寒いね、
寒いですよね。断捨離ですか。そう、断捨離といえばですね、アリスさん、
はい、
最近私がやってるね、エスケープフロムタルコフってゲームがあるんですが、
はい、
そのゲームがね、何でしたっけ、スタッシュっていう、自分の倉庫があるんですよ。
うん、
獲得してきたアイテムをしまっておく倉庫ね、
うん
うん、でその中にいろいろこうね、ポイポイポイポイ入れてるんですが、
うん、
そう、あ、これ後で使えるかも、いや、これ後で、これ後で取っといたら高く売れるんじゃないのとかってやってたら、パンパンになってですね。そう、アリスさんもね、アリスさんもあのゲームをプレイしたらね、断捨離というか、
うん、
倉庫の中がどう、でもアリスさんは意外とどうなんですか、ゲームとかでさ、
うん、
ほら昔のマビノギなんかもほら結構倉庫いっぱい、
パンパンです。
あ、パンパン派
パンパンです。パンパン、なんだってセブンデイズでもパンパンですから、
ね、セブンデイズのダイレもアリスさんパンパンですよね、いつも、
うん、
そう、だからセブンデイズ東大なんかはね、その冒険に出かける前に必要ないものは全部、なんだったっけ、倉庫というか箱の中に入れてから出場しないと、持って帰るもの持って帰られなくなりますから。
そうなのよ。
そうなのでね、
だから困っちゃうの。
その辺はね、やっぱ性格出ますよね。はい、高度な柔軟性は戦術でやるのはいいけど、戦略でやるからアウトなんだよな。あ、なるほどね、なるほど、戦術面でのではいいんですが、もっと大きな戦略っていう意味では、高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変にやるとダメだっていう。あ、
うん、どういうこと。
そう、戦術と戦略ってね、その規模が違うんですよ。
うん、
だからその何でしたっけ、戦術っていうのはいわゆるその何でしたっけ、距離、想定外のことっていうのをがやっぱり起こり得るわけですから、まあ、そういう場合には当然高度な柔軟性を持ってただ対応した方が、優秀ではあるんですけど、いわゆるその対局を見るための戦略で高度な柔軟性っていうことは何も考えてないのと一緒って話になりますからってことなんですね。なるほどね。
ん？
いや、だからね、
はい、
例えばその明日セブンデイズトゥダイやりますよっていう時に、
はい、
セブンデイズトゥダイのゲーム内でなんかいろいろなハプニングが起こったりした時に、その高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対応するのは全然 OK じゃないですか。
うんうん。
そう。何でしたっけ？こんなイベントやりましょう、じゃあゲーム内でこんなことが起こりました、じゃあこうしましょうみたいな感じの、臨機応変にいろいろ対応できるっていうのは全然 OK ですけど、例えばそのセブンデイズトゥーダイをやりましょう、いつやりますかってとかね、時に高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対応しましょう、その時に予定決めましょうってなったらあかんのですよ。毎週木曜日に決めましょう。
そう、
という部分ですね。はいはいはい。戦術は現場、戦略は司令室。そうそうそう。だからその、大きな予定を立てるときに、そのセブンデイズダイ毎週木曜日の10時からって決めてるんですけど、その、決めるときに、まあ、高度な柔軟、もういつでもええんちゃうってなったら、いつでもええんちゃうい
つでもはダメだ。
でしょでしょ、そういうことなんで。そういうことなんで。
なるほど。
ですね。はい、
ありがとうございます。アンダースタンド。
アンダースタンドでございますか。はい。さあ、では続いてもう一つマシュマロが来ております。はい、今年の抱負は、このマシュマロを書いてる人が誰だか気づかれることです。わからん。点が、この今年の抱負は点。このマシュマロを書いてる人が点。誰だか気づかれることです。びっくりマーク。そう。あのね、点の多さとか点の位置、つける位置とか、末尾をびっくりマークにするかどうかとかで、人が判別できたりすることがあります。私結構点を多めにつけるので、私の書いた文章は意外と判別されやすいらしいんですが、
うん、
この方は誰でしょうね。わかんないなぁ、これは。 アントラスさんが、立ち回りの練習でマラソンをしていたらアイテム欄がパンパンになったから定期的に捨ててます。獣人の曲と俺をゴミ箱扱いにするんじゃないんですそうアンドラスさんね、何でしたっけ、エルデンリングの配信でですね、私とそう一緒に行動するたびに、獣人の極刀っていうね武器があるんですが、それをそのね、私の目の前にこうポイポイって置いていくんですよ。
なんか僕それ見たことある
よ。そうで、私のアイテム欄がね獣人の極刀でパンパンになっていくっていうね、まあ、リスナーさんからせっかくいただいたものを売ったり捨てたりするわけにもいかずにね、ほんとね。いやー、そうね、点がなくても多すぎても読みにくいよね。そうなんですよね。はい、椿さんが今日めっちゃ寒かったよね、めちゃめちゃ強調してる風に聞こえますね、点がいっぱいあると。はい、まあでもこのマシュマロは書いてる人誰だか気づかれることです。これだけの文章だとわからないな。そう、アリスさん結構こういうね、文字で人を判別することは結構得意ですよ、
ね。僕は大得意すぎちゃって、
はい、
いけませんな。
いけませんか。これわかります？この今年の抱負は点。このマシュマロ書いてる人が点。誰だか気づかれることです。びっくりマーク。
え、まあ、文章を見てないけど。
はい。
文章見ないとわからないから。
ああ、そっか。なるほどね。
聞いてもわからないから。
アンドラスさんは捨ててるだけで拾ってるのは HR さん。初期はプレゼントしていたけどっていうことでですね。
ひど。
いや、それはね、目の前にさ、アイテムがポロって落とされたらさ、拾うじゃないですか。
まあ、拾いますよ。
そう、しかもね、そのアイテムが拾うまで何かわからないんですよ。その、何でしたっけ、武器とかを落とした場合、
うん、
その武器の、これは武器ですよ、みたいな感じのマークみたいなのは出るんですけど、そう。で、それが何かっていうのは拾ったら初めて判明するって感じなので、ね、なんか持ってない武器とか落としてくれてる可能性あるじゃないですか。
うん、
それ拾わなきゃいけないじゃない。
そうですよ。
でしょ？
せっかく落としてくれるんだもん。
そう、セブンデイズツーナイトとかだったらさ、銃とかそういったのは銃の形としてちゃんと床に落ちるけど、
うん、
アイテム類はなんか茶色い袋に入って床にポロって落ちるじゃないですか。でしょ？
そうだね。
そう。で、それを拾ってみたら、実は腐った肉だったりとかっていうよくあるじゃないですか。
中身開かないと。
そう。椿さん、うちの分は分かりにくいから。ね。ナイスジョーアンさん、こんばんは。いい夜ですね。お、いらっしゃいませ。こんばんは。今週のお題は今年の抱負ですので、白ご飯さんの今年の抱負でぜひ聞いてみたいと思います。さあ、というわけでですね。というわけで、掲示板の投稿とかマシュマロとかが一旦、止まってるので、私の今年の抱負を紹介していきましょう。
うん。
1個目。
はい。
はい、チャンネル登録者数300人、400人、500人記念。
お、まとめて。
はい、やれ。
まとめて。
はい、やれ。もう一つ。チャンネル収益化。かっこ条件は達成済みだ今年。入られ。はい、三つ目、ロゴの制作。え、何ですか。
なんて言ってたの。ヘレ
チャンネル収益化かっこ条件は達成済み。入られ。はい。三つ目、ロゴの作成やチャンネルのデザイン、自己紹介動画を出す。はい、はよやれ。はよやれ。
はい、はよらぞ。
はよやれっていう。ね。はい、ダークメンエディションでスタッシュを大きくしたのに、なんでパンパンなの。いや、私まだパンパンじゃないですよ。全然パンパンではないですが。まあ、めっちゃ前の話題だったら失礼しました。いや、でもね、何でしたっけ、ジャンクボックスっていうのがあるんですが。
うん。ゴミ箱？
いや、ゴミ箱というか、そのジャンク、ラッキージャンクボックスって言って、いわゆるなんか材料的なアイテムって言ったらいいかな、それをその大量に収納できる、箱みたいなのがあるんですよ、
うん、
そのね1個目のそのラッキージャンクボックスは満タンになって、
うん、
2個目を買うための、お金を貯めてます
やっぱり貯め込んじゃうんだね。
やっぱり貯め込んじゃう。いやでもあのゲームってさ、結構その 自分のねお部屋を改造するのにいろんなアイテムがいるんですよ。
うん。
で、何でしたっけ、一定のレベルを行く前まではプレイヤー同士の売り買いができないようになっちゃってるんですよね。
うん。
レベル15まで行って初めてそのプレイヤーに対していろいろ売ることができるんですが、
うん。
で、そのお店に売ったら安いけどプレイヤーに売るとクソ高いアイテムとかっていうのもあるんですよ、やっぱり。
そうだね。
なので、あの、あ、このアイテムプレイヤーに売ると高いからレベルが15になるまで取っとこうみたいな感じのものが結構いっぱいあります。
あ、
でそれでどんどん倉庫がパンパンになっていくっていうね。
でも結局売らないんだよね、なかなかね。
いやね、そうなんですよね。で、しすいさん、今年中に登録者数追い抜かれそう。まあでも、あの、登録者数に関しましてはもうゆっくりまったりとね、増やしていけばいいのではないかなと思います。
追い抜かれるっていうことは、
だって、あの、しすいさんは確か登録者数そこでもいるんじゃないですか。
え、しすいくん放送してるの？
ね、動画だったと思います、確か。配信ではなくて、はい。
すごいな。
ですね。で、なんだったっけな、その、登録者数だけを伸ばそうと思ったら、それこそ最近流行りの縦型配信とかさ、
うん、
広告バンバン打ったりすれば、登録者数とかバンバン伸びるでしょうし、
うん、
もっと言えば、その登録者数を伸ばす、なんたらかんたらがあったりするんですよね、実を言うと。
まあ、あるよね。それはあるよ。
でもね、やっぱりその、何でしたっけ、うちの配信を来て、登録したいなって思ってくれた方に登録してもらいたいっていうのがやっぱありますから、まあ、この辺に関してはね、ゆっくりと。
登録者がいても聞いてくれる人がいなかったら、
そうそうそうそうそうそうそう。そうなんです。なのでね、レイブンズナイトはね、結構いろんな方が、聞いてくれてるので、ね、本当にありがたい限りでございます。
ありがたいでございます。
ですです。そんな感じでですね、ゆっくりと、まあ、我々レイブンズナイト皆様と一緒にですね、成長していければなって思っておりますのでね、今年も何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしく頼もう、
よろしく頼もうということでですね、登録しておくか、ありがとうございます。してるんちゃうの？
してなかったの？
そういえば気になるんですが、うちのレイブンズナイトのその、
はい、
何でしたっけ、アイコンがあのいつもの私の緑の H なんですけど、
はい、
これってさ、配信よくその VTuber さんとかって自分の枠とかって配信者さんの顔にしてたりするじゃないですか。
うんうん。
どっちがいいんだろうね。
それは難しいな。
そう、難しいでしょ。うち、あの、VTuber さんとかって結構そのチャンネル名を自分のお名前でやってるんですよ。
ああ、なるほどね。
うちは、あの、あくまでその番組の名前じゃないですか。レイブン、番組というか、そのチャンネルの、
うんうんうんうん、
あの、これ、何でしたっけ、個人アカウントじゃなくて、その企業用のブランドアカウントなんですよ。
うんうん。
ブランドアカウントなんです。で、あの、配信とかでお邪魔してるときは、あの、私、他の人の配信、時にお邪魔したりしてるときは個人のアカウントでお邪魔させていただいてるんですけど、
うん、
ブランドアカウントなんでね、まあ、ちょっとその辺どうなんだろうっていうのがね思ったりしてるんですが、皆様のご意見をちょっと聞きたい感じかな。あの、ツイッターの方はね、私自分の一応顔にしてるんですよ。
うん、
うん、ツイッターの方は自分の顔にしてるんですが、その配信の方だとね、あの、配信のチャンネルの方のアイコンはこれにしてるんですが、もうこれで慣れちゃってる人が多いから、あえて変えない方がいいのかなって思ったりもしてるんですよね。正直っ
ていうかさ、
はい、
その悩みは YouTube か何かで放送するとか、その開始した頃に悩むことに。
そうでしょ。そうだと思うんですけどね。いやいやい
や、なぜ今悩む。
どっかしらでね、その節目的なのはあるんじゃないかなって思ったりしてる今日この頃でございますが。
なぜ今悩む。
いやいや、それ年始なのでね、今年の抱負としてなんかやらないといけないかなって思いますけどね。
おかしいな。
さあ、というわけでですね、アリスさん、
うん、
一つ、懺悔室、はい、マシュマロに懺悔室が届きました。
マシュマロいいですか。
はい、マシュマロに懺悔が届きましたので、
あらまあ、
ちょっとあの、掲示板の方の投稿もね、ちょっとだけ止まってますので、懺悔室、お題のコーナーではございますが、行ってみましょうか、懺悔室。
はい。
はい、というわけで、懺悔室の画面にちょっと切り替えたいと思います。懺悔室は、
とこれだ。お、今日は着物姿で神々しいお姿が。
しかも虎耳。
しかも虎耳というね。
なんで虎。
はい、というわけでですね、そのアリスの懺悔室、画面を切り替えまして、
うん、
BGM も行ってみたいと思います。さあアリスさん、タイトルコールのほどをよろしくお願いいたします。
はい、アリスの懺悔室。
これか。
このコーナーではアリスが皆さんのありとあらゆる罪をすべて許すコーナーです。
許します。
そうです。なのであなたに罪があればアリスに告白しなさい。
許します。
今回の迷える子羊をどうぞ。
はい、ではマシュマロで、匿名さんからいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああアリス様、アリス様、
もうダメだ。ここでもうダメだ。全然匿名じゃない。
ちょっと待って、匿名ですよ、匿名です、匿名です。あの、あーの、あーも、最初のあーもちっちゃいあーですから、匿名です、これね。
はい。
アリス様、アリス様、懺悔いたします。
はい。
最近ハマった、推しの香水が届き、興奮のあまり、舞い踊ってしまいました。香りフェチじゃないですが、そうなりそうな私は許されるでしょうか。
もう、あの、
はい、
あの、違う人だとは分かりましたが。
はい、はい。
届いちゃったのか、いいな、羨ましい。
推しの香水が届いたらしいですか。
実は僕もですね、はい、あの、推しの香水が届いてですね。
なんと？
だけど、はい、もう、ね、サイトに載ってた時に、
はい、はい、はい。
僕、香水は結構詳しいので、
はい。
中身のその内容を、トップノート、ミドルノート、ラストノートっていうその香りの移り変わり、
はいはいはい、
っていうのを中身を見た瞬間に、あ、これちょっとこれ白檀入っちゃったら、サンダルウッドってね、うん、白檀入っちゃったら、
はい、
もうすべておばさん、おばさん臭くなっちゃうんですよ。
あー、その言ったらその成分を見てアリスさんがその香水がどんな香りか、
そうなの、
分かっちゃうわけですね。はいはいはい。
で、もう一つの方が、
はい、
まあ、推しではないけど、
はいはいはい、
そっちの香りが嗅いでみたいでしょうがないんだけど、でも、うん、僕は推しキャラの方を優先して、推しの優先、ね、
はい、
買いました。届きました。
はい。
はい。
はい、
そして、ちょっと手の甲にシュシュッとやって、
はい、
で、まあ体温をね、上げる方がいい香りがするのが多いので、
はいはいはい、
ガーって手をこすって、
こそす。
はい、香ってみました。
はい。
そしたら、あ、ダメだってなっちゃった。
推しの香りじゃなかった。
推しの香りじゃなかった。しかも、なんか、
はい、はいはいはい。
ちょっとね、あの、木の関係のものを入れすぎて、
はいはいはい。
なんか、カビっぽい匂いにも、
なんとなんとなんと。
感じて、
なるほど。
すごい、しょんぼりしちゃって、多分、あれつけて歩くことはないと思うな。
あ
ー。で、その、推しの香水を買われたという匿名さん。
はい。
香りフェチになっていいんですよ。かくいうアリスも香りフェチのようなもんですから。
まあアリスさんはね、あの、そこまで言ったらフェチというよりも、なんだろう、うん、あの、香り学者。
まあいろいろね、アリス得意な分野が多いので、
ね。ですね。
うん。なのでね、やっぱり香りはいいんですよ。実を言いますと、あの、僕はあの、オレンジの、
はい、
オレンジの木の花の香りね。
オレンジの木の花の香り、みかんの香りじゃなくて、まあ、
オレンジフラワーとでも言うんだけど、
はいはいはい。
で、その、例えばその、あの、ほら、手をすすぐボールにこう水張って、オレンジフラワーのね、
はいはいはい。
ウォーター作って、はい、お手でちょっとこう手洗うやつがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、それの、まあ、使われるオレンジフラワーっていうのが、まあ、エッセンシャルオイルですと、ネロリって言うんですけど、
はい。
もう、めちゃめちゃいい香りなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
あの、甘くて、なんだろう、ちょっとバナナのような、
ちょっとあの、舐めてしまいたくなりそうな。
そう、飲んでしまいたくなりそうな。
はいはいはいはい、はい。
ま、飲まないけど。
まあ、飲んだらやばいですからね。
うん。この間はね、あの、この間って言っても昨年かな？
はい。
あの、蜂蜜の香りのする、あの、リップ。
はい。
あんまり蜂蜜の香りするから、舐めてみたけど甘くなかったんですよ。
あ、まあまあまあ、それはリップですからね。
うん、そうなんです。残念でした。
舐めて甘かったら舐めちゃいますから。
お、そうなんですよ。まあ、そんなわけで。
はい。
許します。おしの顔なんで突然とか歌っちゃったじゃないか。許します。おしの香りを存分に嗅ぎなさい。そして全身にまとって眠るが良いですよ。
それこそ、推し
と一緒に、ね。幸せな気分になりますよ。
眠ってる、推しと一緒に眠ってる、ね、感覚を、ね。
推しに抱きしめられて寝るような感じで。
はいはいはい。で、なおかつ、推しの夢が見れるかもしれませんね。
そうですよ、もう。やばいですね。
許されましたね。
僕の推しの香水つけても絶対出てこない。
おばちゃんが出てくるんですか？
やめて、やめて、僕の推しをおばちゃんにしないで。
許されましたね。
いや、良いですね。
許されました。
いいですね。
いいですね。
僕もお試しで書きたいので、よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、許された、許された。はい、いつもの画面に戻りましょう。はい、戻ってまいりました。いや、でもあれですね、何でしたっけ。香水とかさ、
うん、
あれなんかその香水ソムリエさんがなんか VTuber の香水とかっていうのをなんか作ってるらしくて、
うん、
その香水ソムリエさんがその、まあ、VTuber の見た目からそのキャラの名前とか設定生い立ちとかそういったのを全部加味して、
うん、
この人はあのこんな香りだろうなっていうのを、作るっていうサービスがあるんですよ、
いいです
ね、確かね、
はい、うん、ガブガブ。素晴らしいと思います。
ガブガブさんがね、アリスさんの推しはおばちゃんと。
ダメ、おばちゃんじゃないの。
ね、
とってもかっこいいんだからね。
なるほど。
セクシーなんだよ。
そう、推し香水ね、結構ね、有名なあの企業勢さんとかは結構出してたりするみたいですね。そう、じゃあ、HR さんの、香水は、香水ならうどんだしと天ぷらの香りなのかな？どうなんでしょう、それは。そんな香水あるのか？
やばさー、やばさ
ー。ねえ。
さすがに、ちょっと、天つゆを、
はい。
香水には。
まあまあまあ、なかなかね、そう、そうなんですよね。なのでね、まあでもそう、香ばしい匂いの香水とかっていうのはやっぱり使いづらいのかな、うん、うどんだしの匂いでエイチャルさん思い出す、出さないでください本当に。そういつの間にか私ね、うどん系 VTuber になりつつあるんですが、ね、
うどん系、
うどん系 VTuber。
どういう系統なんだ、
どういう系統なんでしょうね、本当に。いや、困りますね本当。
うどん系か。
はい。
なんか不思議な。
いや、うどんについては私あんまり語ってないですからね、正直。
うどんについては語ってない。
はい。
語ってないっけ？
あんまり語ってないと思いますよ。
そっか。
そう、何でしたっけ？うどんメモみたいなのはあったりはしますけど。ね。
うどんメモ。
うどんメモ。あ、そういえば、その、何でしたっけ？私が、うどんの味とか伝言よりも、椅子のことにものすごい気になってたうどん屋さんが、椅子が変わってました。
あれ、なんで？
はい。多分、あれなんでしょう。地元のおじいちゃんかおばあちゃんあたりが、後ろにひっくり返ったのではないかなと思います。
どんな椅子だっけ？
あれですね、あるおうどん屋さんが、デザイナーさんがデザインしたであろうような感じのね、
いわゆるおしゃれ椅子みたいになったんですが、
おしゃれ椅子ね、
背もたれがなくて、あの山なりになってる感じなんですよ、座る部分がね。
お
そう、山なりになってて、でちょっと深めに座ろうものなら後ろにひっくり返ってしまいそうな感じのデザインの椅子でございまして、
うわ、
そう、それで そのおうどん屋さんは私、あの何でしたっけ、味とかあのね、でんでんよりもその椅子のことがもう気になってしゃあなかったんですが、
うんうん、
久方ぶりにそこ行ったら椅子が全て取っ替えられてましたですです。やっぱり多分ね、うん、若い人間ならまあ座った時にね、ちょっと深めに座っておってなった時にも腹筋でなんとかできたりするかもしれませんが、おそらくね、おじいちゃんおばあちゃんあたりがちょっと深めに座ってしまって後ろにひっくり返った可能性はあると思います。いやーあれはね、いや私もねちょっとびっくりしましたからね、あの椅子は前の方に座ったら前にずり落ちるし、後ろの方に座ったら後ろにひっくり返るしみたいな感じのね。
いや怖いね。
怖いです。そう、そんな感じの椅子でございます。
若い人が座っても結構大変なんじゃないです
か。そう、ね、どう説明したらいいんだろう、どんな感じの椅子かと言いますと、
うん、
ちょっと待ってね、よいしょ、私のクソ下手くそな、絵で申し訳ないんですが、ちょっと待ってね、よいしょ、画面を出しましょう、よいしょ、ペイント、よいしょ、せい、で、これで、よっと、あの Windows の、ペイントを出しましたが、そう、椅子に関してはその、うん、何でしたっけな、天板が、まあ、真横から見ると、
うん、
こんな感じ、これ足こんな感じの椅子、斜めに描くとこういう感じの椅子でした。
丸いの上、
そう、上が丸いんです。これ真横から見たず、
あれでしょ、飛び箱みたいな形だけど上が丸いみたいな。
そう、あのなんだろう、
木って言うと上が丸い食パンみたいな、
座るのはあのなんだろう、ああこう座る、こう座る感じ。
いや、それは危険だね。まあ、確かにそう座るしかないよね。
ね、そう、こっち前ね。そんで、これがね、結構ね、その デザイナー椅子というか、そんな感じでなってて、これちょっとね、そう、だから、なんだろう。そう、なので、うん。ですね、そういう感じの椅子でした。マジで。よいしょ、この天板部分がこう斜めになってるんですよ。おしゃれな感じのね、
うん、
ですね。そんなのこういう椅子にあの座るっていうか、それで前の方に座ると前に行きそうになりますし、後ろの方に座るとこっちにそのずっこけてしまいそうになるっていうね、
いや怖いって
感じの椅子でございました。
それは絶対何かあったね。
ね、でこれであのこの椅子が使われて、なんだったっけ、その椅子はなくなってました。変わってました、普通の椅子に。
ほう。
はい、ルーさん、自称フロムゲー対人勢の中では最小年齢の、ルーさん、こんばんは、毎度でございます。
こんばんはです。
今年の抱負書いていきます。
ください。
フロムゲーって結構ね、年齢層が高めな感じのゲームが多かったりするんですけど、ルーさんはなんかよく聞く限り、その、お父様にフロムゲーを勧められてですね、お子様ながらに英才教育をしている、受けているフロムゲー。
英才教育？
英才教育ですよ。だってみんながさ、マリオとかスプラトゥーンとかね、あの、フォートナイトとかやってる中、ルーさんはエルデンリングをプレイしてるわけですからね。
素晴らしいですね。
周りのみんながね、そ
マリオとかマリオ、マインクラフト、スプラトゥーンね、スマブラとかね、マリオカートとかやってる中ね、うん、エルデンリングをプレイされてるっていうのは、いや、まあ英才教育すぎなかなって思いますけどね。
英才教育ですな。
ね、で90度回転させて、で蔵のように座らないと危ない。いや、それがね、なんだろう、あれちょっと平面になってたんですけど、座るところの真ん中の部分がやっぱちょっとゆる、内にもカーブしてるんですよ。だから変に座りにくいんですよ。なんか妙にね。横にしても、横に向けて座ろうにも座りにくいんですよ。
なんでそんな椅子にしたんだ。
そう、まさにそれ。はい。まあ、新しい店舗、新店舗でしたね。そんな椅子だったんで。あの椅子
なんて椅子なんでしょうね。どうしちゃったんですかって聞いてみたいよ。
ね、多分なんかデザイナーさんからなんかあれがあってとかってあったのかもしれませんけどね。さあ、というわけでですね、作るのも大変そう、座るのも大変そうな椅子珍しい。まあ、作るのはなんか天板の部分はなんかプラスチックをこう曲げてる感じだったんで、なのかな。まあ、実際リュウさんが、今年の抱負、今年の抱負、そんな抱負でいいのか、リュウさん。はい、リュウさんの今年の抱負はですね、安泰だそうです。
安泰、大事、安泰大事、
大事ですけどね、非常に大事だとは思いますが、ね、
非常に大事です。
まあでもあれですね、ある意味フロムゲーで訓練されてるルーさんだからこそ、出てくるようなそんな抱負なのかもしれませんけどね。さあ、というわけでですね、掲示板の方も見ていきましょう。はい、掲示板はこの辺かな。というわけでですね、掲示板もマシュマロもこんな感じですので、今日のお題のコーナーでございました。さあ、というわけで今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
イエス、勝つぞ。
さあ、始まりました新年レイブンズナイト、本放送一発目の、バートロワのお時間でございます。いやー、 YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。さあ、うわー、はい、メインコンテンツの時間だということで、なんだってメインだ、死にたくない、よーし連勝するぞーってね、いろいろと、コメントいただいておりますが、本編来ちゃうということでですね、今日も行ってみたいと思います。レイブンズナイト恒例のバトロワのお時間でございます。皆さん準備はよろしいんでしょうか。コメント10秒後にね、道連れするぞーということでね、皆さんの意気込みが抜群なところでですね、行ってみましょう。 3,2,1 ポチッとな、押しました。さあ、バトロワコマンド押しました。皆さんが画面から消えて上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。当配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か。早速激しい戦いが、落下直後の激しい戦いが繰り広げられております。おっと、1名、2名、戦闘不能、回復アイテムを振ってきているが、まだ混戦、まだ混戦でございます。今日は誰が最後まで生き残るのか。さあ、すでに結構な人数が戦闘不能となっております。あっと、俺も死んだ。さあさあさあさあさあ、残り半数以下になっておりますが、まだまだ、まだまだみんな生き残っております。さあ、残っているのは、篠森千佳さん、桜さん、うがちさん、アンドラスさんがここで戦闘不能、バジトンプーさん、秋月ジエさん戦闘不能、リキさんとうがちさんと篠森千佳さんと桜さんが生き残っております。さあ、残り3人、残り3人、おっと、ここで前回優勝者の桜さん戦闘不能、うがちさんと篠森千佳さんとの一騎打ち、回復アイテムに恵まれたうがちさん、篠森千佳さんピンチだ。おっと、決まりました。最後は2連チャンで回復アイテムを確保。本日の勝者はうがちさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチパチ
というわけでエンディングです。いやー、皆さんのパチパチコールのおかげで画面が華やかになっております。ありがとうございます。いや、パチパチいただいた方本当にありがとうございます。皆様のパチパチのおかげで画面がめっちゃね、ふがちさんおめでとうございます。本当におめでとうございます。というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。まあ、今年1年ですね、新年の抱負も誓ったところでですね、皆さん頑張って一緒に遊んだの楽しんでいきましょう。ライブンズナイトではですね、毎週水曜日夜10時から、いつものように、定期的に行っていきたいと思いますので、今後とも何卒何卒よろしくお願いいたします。というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、今日はちょっと、途中から新衣装のお着替えタイムというか、うま耳を公開している一般兵H こと HRR と書いて HR と、
画面向かって右、お正月気分はまだまだ続くよ、アリスセラフィムでした。
この2人でお送りしました。ではまた次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。
今年もいい年にしよう全員。
おやすみなさい。
あ、明日セブンデイズ大無双やるよ。
やるよ。